はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はファイブアウトオフェンスの連載ですね。リバウンドの話をしていきたいと思います。リバウンドの取り方ということです。ファイブアウトオフェンスの解説を今までしておりますが、弱点があるとすれば私は2つだと思うんですね。それは1つ目が、外ばっかりパスが回るというところと、あとはもう1つがリバウンドに行きにくいというね、この2つがファイブアウトオフェンスをするときの、弱点というふうに思っております。1つずつね、どうしたらいいのかという話をしていきますね。まず1つ目は、外ばっかりがパスが回るということで、これはですね、こういった状況ですね、スリーポイントラインの外側に基本的に、みんないるというオフェンスですから、ボールがね、中にこう入っていかなくて、外側ばっかりパスが回ると、ね、コーナーから45度、45度からトップ、ね、トップから逆サイドの45度みたいにね、この、ずっとこう外回りばっかりパスが回るっていうことがファイブアウトオフェンスでよくありがちなんですね。で、これはパスが回るときにディフェンスにもし取られてしまったとしたら、これもう完全に逆速攻になっちゃうんですよ。なので、非常に危険なことというふうに私は思っているんですね。外ばっかりパスが回るってのは危険なことなんです。そしてこのボールが特にね、上のところ、このトップのところ周辺ばっかりこうボールが回ってるっていう状況は、ディフェンスが全く収縮しないので、シュートチャンスも作れないということになります。だから絶対にですね、大事なことはこのファールラインより下に1回ボールを落とすっていうことがすごく大事なんですね。ファールラインっていうのは、フリースローラインの延長線上、この線ですね。ここよりももっと下にボールを落とすっていうことがすごく重要です。例えばこういった形でね、ドライブをしていってファールラインより下にボールが落ちました。そうするとこうディフェンスが収縮するので、ここからキックアウトして、シュートチャンスが作れるというような、こういった形を絶対取る必要があって、外回りばっかりパスが回るっていうのはすごく良くないと。チャンスも作れないし、そもそも取られてしまったら、ミスになったら逆速攻 になるということで、必ずこのボールをですね、ファールラインより下に落とすっていうことを考えなきゃいけないのが、ファイブアウトオフェンスの非常にね、重要なところ、弱点の克服なのかなというふうに思います。これが一つ目のね、ボールが外ばっかり回るっていうことの問題点ですね。で、2つ目、今日の本題になりますけど、リバウンドに行きにくいっていうところで、これ当然ね、外ばっかりに人いますから、ここで誰かがシュート打ったとすれば、外側からこうリバウンド来なきゃいけないですよね。だからこのもともと中にこうセンタープレイヤーが中にしっかり陣取ってるというオフェンスに比べると、どうしてもリバウンドに行きにくいんですね。で、これをじゃあ仕組みで解決しなきゃいけないので、いくつかの、アイデアを今からお話ししますけれども、まず1つ目はね、交差する動きを増やすということになります。立ち止まってるとリバウンドに行けませんので、単なる立ち止まったオフェンスじゃなくて、この図のように、例えばね、こんな風に交差する動きを増やすんですね。ボールマンがこの左の45度にいます。そしたらここのところからですね、5番の隣の選手がこうドラッグスクリーンをするね、スクリーンをするスクリーンをしたものに対してドライブをすると、まずこういう交差する動きを入れるわけですね。で、ドライブした後にこのスクリーナーはダイブをしますということをしますね。で、ダイブをすると、ディフェンスがこう寄りますから、寄ったところに対してこうここのコーナーの選手はリフトする。で、逆サイドの選手は立ち止まっているんじゃなくてポジションチェンジをするなんていう風にして、この状況でもしこの3番がストップジャンプショットを打ったとすればですね、5番はそのままリバウンドいけますし、2番はそのままこういけますし、1番もこうね、リバウンドいけますし、ね、で、4番の選手もリバウンドいけますし、で、打った選手はそのままセーフティーというような形で、ファイブアウトオフェンスなんだけれども、全員が外にいるんだけれども、こう、動きの中で交差する動きをたくさん増やしていくというふうにすると、これはね、リバウンドが取りやすくなるんですね。逆に言うと、こういう動きの中でシュートをするっていうシュートセレクションを選んでいくっていうことも大事で、みんなが立ち止まってる時に、急にポンとこうね、打っちゃうとリバウンドは全くいけないということにもなりますので、交差する動きを増やすっていうのがすごく重要ですね。で、リバウンドの入り方にもいくつかコツがありまして、一つ目はね、トップフィル。トップフィルということで、例えばコーナーからもですね、エルボーまで行く。で、トップ側、上を埋めるというようなこと。これすごく重要ですね。こちらの図を見てください。これは、わかりやすく3人しか書いてないんですけれども、例えばここから3番のね、選手がトップから3ポイントシュートを打ちましたとしますよね。そしたら2番と1番、ここにシューター的な人がね、こうコーナーに 残ってるっていうケース多いと思うんですよね。はい。この時に、トップフィルって言って、このトップですね、上の方、ね、リングからに対してこう正面の方、こっち側にこう入っていくっていうのがリバウンドの入り方の基本原則になります。はい。で、少なくともですね、この選手がリング下まで行けない場合は、ここのエルボーまでは少なくとも来ましょうねということをね、チームの約束にしておくといいと思います。っていうのも、もしこれね、この1番の選手がシュートを、ね、打たれた時にずっとこうステイしてたというふうにしますよね。立ち止まってたとしますよね。そうすると、このリバウンドをディフェンス側に取られたら、もうそのままこの位置関係で、そのままこう真ん中走られて、速攻になっちゃうじゃないですか。言ってること分かりますかね。ここの1番の選手がそのまま、ステイしてたとしたら、もしこれで、ディフェンス側にリバウンドを取られたら、そのままこう走られちゃいますよね。っていうことを考えると、これこっち側に、トップ側に来ておかないとですね、次のディフェンストランジションに間に合わないんですね。はい。この1番の選手がリバウンドに行くとしても、こういってトップ側じゃなくて、こっちのベースライン側からこっちから行ったとしてもですね、同じで、こっちから行っても、取られたら走られちゃいますよね。だから必ずオフェンスリバウンドってのはトップフィールで、上からこう行くっていうのがこれ原則になりますね。はい。特にこのコーナーの人は、ステイしがちなので、シュートを打たれたらトップ側に行くと。少なくともエルボーまで行くということですね。そしてタグアップっていう言い方がしますけれども、これは自分のマークマンに対して突っ込んでいきましょうというね、こういった考え方もリバウンドでは非常に重要になります。はい。この3番の選手シュート打ちました。そしたら、このそれぞれのマークマンはボックスアウトしますよね。で、ボックスアウトされるんだけども、それをただただですね、こう入るんじゃなくて、この押し込んでいくような入り方するんですね。押し込んでいくような入り方。そうすると、もしこれ仮にですね、リバウンドを取られたとしても、それぞれの正面に入ってますから、これそのまま戻れば絶対速攻にならないじゃないですか。はい。それからシュート入れられた後もですね、そのままこうマッチアップできますよね。シュートが入った後もそのままマッチアップできますよね。だから次へのディフェンスへの、準備っていう意味で、ただ行くんじゃなくて、自分のマークマンに対してこうクラッシュって言って突っ込んでいく。っていう生き方をすると、はい、非常にこう次のトランジションディフェンスに役立ちますので、ぜひですね、これはやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、話まとめていきますが、ファイブアウトオフェンスはね、2つの弱点があります。1つ目は外ばっかりパスが回ると。こういう外回りばっかりパスが回ると、逆速攻になりやすいですよということですよね。だから、ぜひファールラインより一度下にボールを落とすということを必ずやってくださいということですね。で、2つ目が、リバウンドに行きにくさがあるので、ぜひ交差する動きを増やして、こういったね、動きの中でシュートを打つということを、やるのが大事ですよということです。で、リバウンドに入るときは、この図もそうなってますけど、必ずこうトップ側から行くということで、トップフィールね、特にコーナーからもエルボーまでは必ず行きましょうと。そしてマークマンとの競り合いはタグアップということで、次のトランジションディフェンスに関してを考えて、ディフェンダーに対してこう体を当てていきましょうということですね。そのままディフェンスになれるよということです。はい。リバウンドはやっぱりね、習慣なので、練習ではね、もっともっと極端にいっていいと思うんですね。誰がセーフティーに行くとかっていうことはもちろん戦術的に必要なんですが、特にね、基本的にはこのセーフティーに行くというよりは、オフェンスリバウンドにこうタグアップしていく、クラッシュしていくっていうことを習慣にしていかないとなかなか身につかないので、練習では本当極端にね、全員がリバウンド行くぐらいのつもりで、やっていった方がいい成果が出ると私は思っております。はい。ということで、ありがとうございました。今日はね、ファイブアウトオフェンスの連載で、お話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとでもなるほどな、そういうことかという共感が得られた方は、ぜひね、チャンネルのフォローをしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。この放送で取り上げてほしいですね、テーマ、それから質問なんかがありましたら、ぜひともですね、コメント欄にてお寄せください。バスケの大学は無料のメルマガ配信しております。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画もプレゼントしてますので、ぜひお気軽に下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いします。 バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。昨日もね、Facebook グループの方に入っていただいた方がいらっしゃいまして、ありがとうございます。Facebook で参加というのは基本なんですけれども、内容だけ動画で知りたいという方は、YouTube メンバーシップがありますので、この動画の下の、青いボタン、メンバーになるというのをクリックしてみてください。それから音声だけ聞きたいという方は、ボイシーのプレミアムリスナーをやっております。プレミアムリスナーはアプリから入る方法とブラウザから入る方法がありますが、アプリからは入らないでください。ブラウザから入ると、初月無料となってますので、ぜひお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。